5. 特集。ちょっといいがそこにある。あなたの輝きを支える街、羽曳野の4項目。私たちの社会はこれからますます高齢化が進みます。年を取ることはこれからの社会においてますます身近な現実となり、健康やウェルネスの問題が一層深刻化しています。誰もが元気で過ごす力を保ち続けるためにはどうするべきなのか。高齢者のウェルネスというテーマはもはや個人の問題ではありません。高齢者が元気で活動し続けることが社会全体の活力を生み出します。さらなる高齢化が進む社会では地域全体が協力し合い、支え合うことが求められています。私たち一人一人ができることを少しずつ積み重ね、地域全体で支える仕組みを作ることが高齢者が安心して暮らせる社会を実現します。年を重ねること、それは単なる時間の積み重ねではありません。それは自分らしく生きる力を信じ、これからも前に進むこと、もう年だからと諦める前に、みんなで支え合うことがこの町の未来を作る力になっていきます。自分の足で歩いて買い物に行きたい、趣味を楽しみたい、誰かとつながりたい、自分のことは自分でやりたい、高齢者の方々の思いを羽曳野市は支えていきます。羽曳野市には誰もが自分らしく元気に過ごせるサポートがあり、社会全体がその力を支える仕組みを作り上げています。地域全体での支え合いが、日々の生活にちょっといい瞬間をもたらす。高齢者が生き生きと自分らしく暮らすこと、それは羽曳野市の未来を作る力です。この町には毎日の中に、ちょっといい瞬間が待っています。1. 対談。高齢者が元気に暮らし続けるためには、どのような支援が必要か。羽曳野市では介護予防や自立支援を推進し、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための取り組みを強化しています。今回は、高齢者福祉の専門家である佐藤孝臣氏をお招きし、少子高齢化が進む中で今後の課題と展望についてお話を伺いました。インタビューは羽曳野市長山野葉はじめ。佐藤孝臣氏紹介。令和元年より始まった大阪府介護予防活動強化推進事業のスーパーバイザーで、羽曳野市では令和6年から令和8年の3年間、当該事業の重点支援市町村として支援を受けている。佐藤孝臣氏の略歴、株式会社アイトラック代表取締役、厚生労働省介護予防普及展開事業事業所ワーキング座長、厚生労働省地域づくり加速化事業伴走的支援アドバイザー、大阪府介護予防活動強化推進事業スーパーバイザーなど多数。スーパーバイザーとは、厚生労働省介護予防活動普及展開事業検討会議委員会等、国の動向を踏まえた事業展開の指導、助言ができる有識者。市長、羽曳野市は令和6年度から3年間、大阪府介護予防活動強化推進事業の重点支援士として佐藤さんからもご支援をいただき、健脚笑顔いただきますを合言葉に介護予防を推進しております。羽曳野市においても今後ご高齢の方が増えていくことが予想されています。こうした中で高齢者に いつまでも元気でいていただくために、専門的な視点からお話をお伺いできればと思います。佐藤氏、少子高齢化と生産年齢人口の減少に伴い、高齢者の一人暮らしが急増しています。これは今後、さらに加速するでしょう。また、一人の現役世代が一人の高齢者を支える肩車社会になりつつあります。しかし、65歳以上でも元気な方はたくさんいらっしゃいます。そうした方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような仕組みを考えていかなければいけません。それは社会全体で作っていくだけでなく、高齢者自身が日々の生活をどのように過ごせばいいかということもポイントです。市長、具体的にはどのようなことでしょうか。佐藤氏、例えばペットを亡くしたショックで散歩に行かなくなった、またはご家族が気遣って何でも手伝いすぎてしまって筋力が低下したというケース。これはフレイルという状態に陥っていると考えられます。フレイルは健康な状態と要介護状態の中間に位置し、元の状態に戻る可能性がある、つまり可逆性があるということが大きな特徴です。それに対する支援が、はつらつチャレンジ、歯は漢字、はびきのの羽。以後、はつらつチャレンジの言葉に限り、歯は漢字、羽、使用。はつらつチャレンジ、短期集中予防サービスです。市長、本市としても重点的に取り組んでいる事業ですね。佐藤氏、羽曳野市さんは大阪府内でもこの分野のトップランナーです。はつらつチャレンジでは3ヶ月間、運動、栄養、口腔の専門職が集中的に支援していますよね。フレイルにより狭まった生活範囲を元に戻し、もう一度買い物に行ける、ゴミ出しができる、といった生活動作の改善、そして何より社会とのつながり、社会参加を作ることがフレイル対策の真髄、そして目標となります。市長、日々の生活で社会とのつながりを持ってもらうことは非常に重要なことですね。佐藤氏、そうですね。実際参加された方々が、社会参加こそが一番の介護予防であると身をもって示してくださっています。例えば、認知症であっても、デイサービスでボランティアとして活動している方もいます。たとえ同じ人にお水を何度も持って行ってしまうことがあっても、周りが次はあの方よ、と声をかける等の環境を整えることでできることはたくさんあるんです。市長、本市としても市民の皆さんの健康は最大の願いです。市長に就任してから運動量を増やすために公園の整備を進めています。子どもたちにはボール遊びのできる設備を設置し、コミュニティの場として、高齢者の方には健康器具を設置し、運動のできる場として、また複数の公園にそれぞれ異なる健康器具を設置しているので、高齢者の方には目的に応じて公園を回遊してもらえます。そしてそれが、子どもたちの見守りにもつながればと思っています。日常生活の中で楽しみを持ちながら、社会とのつながりを作っていくことが重要だと考えています。佐藤氏、それはいいですね。公園で多世代と交流することは非常に効果的です。フレイルはドミノ倒しのように進行します。運動だけでなく、筋肉を作るための栄養、タンパク質、そしてそれを摂取するための口腔環境をセットで意識してください。そして体が整ったら具体的な活動にチャレンジすること。 家事などの生活動作は運動そのものに匹敵します。介護保険の本来の目的は自立支援です。できる力を生かすことがフレイル予防には重要ですね。市長、市民一人一人の意識が大切ですね。今後、羽曳野市が先を見据えて動くべきポイントはどこでしょうか。佐藤氏、現在2カ所あるはつらつチャレンジの拠点を増やし、市民の皆さんがよりアクセスしやすい仕組みを作ること、そしてサービスを卒業した後の受け皿として、多世代が交流できる通いの場やサロンをさらに戦略的に増やしていくことが、さらなるトップランナーへの道だと思います。市長、本日は貴重なご意見をいただきました。本市の介護予防授業に生かしていきたいと思います。最後に佐藤さんから市民の皆様へメッセージをお願いできますでしょうか。佐藤氏、市民の皆さんへお伝えしたいのは、フレイルは必ず元気になれるということです。年のせいだと諦めず、体のことで困ったら、早めに地域包括支援センターへ相談してください。はつらつチャレンジを利用して、かつてやりたかったことに再びチャレンジし、豊かな人生を過ごしていただきたいと思います。市長、今後も市民の皆さんが元気で健康に暮らせるよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。丸2、短期集中予防サービス、はつらつチャレンジとは、少し動きにくくなってきた、と諦めていませんか？はつらつチャレンジに取り組んでみませんか？加齢により心身の活力が低下し、衰えた状態のことをフレイルと言います。健康な状態と要介護状態の中間に位置しています。ここで、年だからしょうがないと諦めてしまうと、徐々に要介護状態へと突入していくのです。動きにくくなってきたタイミングで選択肢の一つとして考えていただきたいのが、はつらつチャレンジ、短期集中予防サービスです。はつらつチャレンジ概要、入浴、家事、外出など、今できなくなってきて困っていることや、達成したい目標を設定。なりたい姿を目指して、プログラムに取り組む。運動、栄養、口腔の専門家がそれをサポート。参加要件、対象者、65歳以上の羽曳野市民、フレイルチェック該当の方、または要支援、1、2、ただし、進行性疾患、急性期症状を除く、費用、自己負担なし、送迎あり、ご自身でも可能、期間、3ヶ月間、目標達成に応じて最大6ヶ月。問い合わせ、高齢福祉介護課、電話 072-947-3822。はつらつチャレンジ、参加してよかった。チャレンジ中のお二人に聞きました。藤谷明美さん、78歳。とてもきめ細やかな指導、感謝の気持ちでいっぱい。以前通っていた運動の場に戻ることが目標。自分に合ったメニューで週2回ほど通いたい。桑原澄子さん、81歳。ここへつないでくれて本当によかった。近くのスーパーまで歩くこと。椅子からスムーズに立ち上がること。階段を登ることが目標。藤谷さんと桑原さん、お二人はそれぞれ膝や脊椎間狭窄症の手術後、はつらつチャレンジを利用することになり、2ヶ月が経過しました。近所を歩く分には ほとんど杖を使わなくなりました。栄養指導もしてもらえるので、食事にも気をつけています。お二人とも歩くことに対して効果を実感しているようでした。はつらつチャレンジではリハビリ専門職などを交え、3ヶ月間の目標を設定します。目標に向かって頑張るお二人の表情は、とても明るく熱心さが伺えました。それはどの参加者も同様で、スタッフの自分で思うように歩きたいよね。という言葉には皆さんは大きくうなずいていました。自分の足で桜や紅葉を見に行きたいという楽しみが増えました。行きたい場所へ自分の足で行けることは本当に幸せなことですから。自分でやりたいことができる。その嬉しさは一度できなくなってしまったからこそ、深く実感の伴った言葉となり、そして確かな輝きとして伝わってきました。一緒に頑張りましょう。はつらつチャレンジ、事業所スタッフの声。できてるできてる。明るい声かけに利用者のやる気も上がってくるのがわかります。はつらつチャレンジを実施している事業所スタッフの皆さんに話を聞きました。質問。どのような方が通っていますか？答え。掃除や買い物などが難しくなってきて、運動の場を探して相談に来られる方が多いですね。特に買い物は生活に直結していますから、相談が多いように感じます。質問、どのようなことを目指して支援していますか？答え、一番は、やりたいことができるようになることです。ご本人が諦めがちな部分を引き出し、そこに向かって前向きに取り組めるよう支援しています。高齢になると、どうしても生活範囲が狭まってしまうので、それを広げられるよう意識しています。質問、少し動きにくくなってきたなと感じた時点で相談することが大切ですね。答え、はい。要介護状態になる前に地域包括支援センターに相談してもらいたいですね。そしてこういった場所や様々な介護予防の取り組みへスムーズにつないでいくことができる仕組みを作っていきたいです。質問、運動はハードだと感じられる方もいると思うのですが、どのようなことを意識されていますか？答え、継続して来ていただけるようこまめに声をかけていますね。そしてご自身で立てた目標に向かって頑張れるよう、優しく、時に厳しく、笑い、励まし、達成まで支援しています。質問、栄養面の支援ではいかがでしょうか？答え、一人暮らしだと作る気になれないということで食事回数が減ったり、粗食になってしまうことがあります。食事は毎日のことですから、前向きな気持ちで取り組んでいただけるよう、コミュニケーションを大事にしています。質問、3ヶ月の取り組みを経て、参加者の変化はいかがですか？答え、体力測定の結果ももちろんですが、変化があった、実践してきてよかった、と言っていただけることが多いですね。目標を達成したときは、もう自分のことのように嬉しいです。藤谷明美さん、桑原澄子さん、事業所スタッフの方々と訓練中の高齢者の皆さんの写真が掲載されています。丸三、はつらつチャレンジ卒業生の今、やりたいことができるようになりました。木下正夫さん、89歳、トレーニングジムで運動を継続中。膝が痛くて室内でも動けなくなってしまった木下さん。歩くことも立ち座りも困難になり、 長年の趣味であるカメラからも遠ざかっていました。地域包括支援センターに相談した木下さんは、はつらつチャレンジを利用することになりました。内容はかなりハードだったけど頑張りましたよ。適度な負荷をかけた運動は専門職が支援しながら取り組みます。栄養面はご家族のサポートもあり、はつらつ手帳かっこはつらつチャレンジ期間に使用する個人記録ノート、運動面から栄養面までを記録するかっこ閉じで立てた目標はしっかりと達成できたようです。卒業後もノートを見返してやっていますよ。授業は3ヶ月だけど、その後も起床後に体操しています。しっかりと運動を継続していくことの重要さも習慣づいていました。さらに趣味のカメラも再開、約10キログラムの機材を持ち風景を撮影しに出かけています。何か目標を持つのは大切、元気で長生きしないと、好きなことができるのが楽しい、満面の笑みを見せていただきました。北村英子さん80歳、ボランティアをしながら一緒に体操、キラキラシニアプロジェクトにも参加予定です。北村さんはそろそろリハビリをした方が良いという思いがあり、介護申請に来た際にはつらつチャレンジへとつながりました。まだまだ自分の力で何とかしたいという思いがあったといいます。やってみてプラスの変化を感じています。また乗りたいと思っていた自転車にもうまく乗れるようになったんです。行動範囲が広がって本当に楽しいです。生活も自分のことは自分ででき、思うように動けています。北村さんは3ヶ月間の取り組みを経て、現在はつらつチャレンジでボランティア活動をしています。広報誌などに載っていたのかもしれませんが、自分には関係のないものだと見過ごしていました。相談してここを教えてもらって本当に良かったです。もっとたくさんの方に知ってもらいたいと思います。4、地域の活動に参加してみませんか。新しい出会いが待っています。生き生き100歳体操、地域みんなで元気になる。生き生き100歳体操は健康維持の体操で、羽曳野市内では90カ所以上の公民館などで開催されています。無理なく続けられる運動であること、集まっておしゃべりできることなど、続けるモチベーションがあることが介護予防で重要な継続性につながっています。石川プラザの会場では、男性がもっと気軽に参加できる場を作りたいと、市内で初めての男性だけのメンズ生き100が立ち上がっています。お近くの会場を探してみませんか。高齢福祉介護課までご連絡ください。QR コードがあります。街角デイハウス、つながりができる集いの場。NPO 法人が実施するデイサービス事業で、民家を利用し様々な活動をしています。利用者に話を聞くと、ここへ来ておしゃべりすることが本当に楽しい。一回休むと寂しくなるとのこと。毎週参加するというルーティンはしっかりと利用者の生活の一部になっています。外出するために服を選んだり、身だしなみを整えたり、そういったことも生活にメリハリをつけ、介護予防には欠かせないものなのです。心のこもった手作りの食事を誰かと食べる楽しさがあるのも、この場所ならでは。なくてはならない場所なんです。そういう利用者の皆さんには、生き生きとした楽しさがあふれていました。そんな利用者をスタッフは笑顔と元気で迎えます。対象者、介護認定非該当の方、介護サービスを利用していない方、 連絡先、サロンコスモス、羽曳ヶ丘西 3-4-26、電話 072-958-2553、さくらんぼ、古市 6-9-14、電話 072-958-3021。オレンジカフェ、認知症ご本人やご家族のためのカフェ。専門職が常駐しており、気軽に相談をすることができます。カフェごとに様々な活動の特色がありますので、少し覗いてみませんか？オレンジ新聞を発行しています。令和7年度はカフェの活動を掲載していますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。カフェ開設までの道のりをお聞きしました。PR タイムズ掲載インタビューはこちらの QR コードがあります。連絡先はこちらの QR コードもあります。